東北工業大学がお送りする工大ラジオ、あと一番町ロビーの時間になりました。この番組は毎回東北工業大学に関係したゲストをお招きしてお話を伺う番組です。東北工業大学の一番町ロビーに設けました特設スタジオから仙台市青葉区を中心に放送しているコミュニティ FM 周波数 76.2MHz なんですがのラジオ3の電波に乗せてお送りしています。ご案内は前に東北工業大学で共演していました吉田明宏がいたします。で今回は前回に続いて東北工業大学名誉教授の佐藤和幸先生においでいただいています。佐藤先生こんばんは、ようこそおいでくださいました。それでは佐藤先生のプロフィールをご紹介します。佐藤先生は仙台市の生まれです。東北大学教育学部を卒業されて、高等学校の先生になられました。で今宮城県 岩崎高等学校が初任校です。でその後いくつかの高校で教諭、教頭、校長を経験されていらっしゃいますが、なかなか経験できないんじゃないかと思うと、その間宮城県のお仕事を結構数多くされておいでなんですね。教育研修センター指導主事、教育庁学務課管理主事、教育庁参事兼教職員課長、教育庁教育次長などです。そこで担当されたお仕事が高校の現場に校長で戻られた時に大いに役立ったと伺いました。で校長された高校がいくつもあるんですが、その高校では学校改革の取り組みや男女共学に向けての準備で手腕を発揮されました。で仙台二高の校長をされていた時には宮城県高校長協会の会長も兼務されていらしたそうです。で仙台二高の校長を最後に、定年退職されたんですが、その後東北工業大学に来られて教職課程センターで教職課程の内容充実に取り組まれました。からボランティア部を立ち上げられました。から教職課程の部長もされました。東北工業大学の名誉教授です。平成27年春の叙勲で瑞宝小綬章を受章されていらっしゃいます。どうもお待たせしました。ありがとうございます。はい、お話を伺います。東北工業大学で佐藤先生が担当されていらした教職課程センターの中にいろんな科目があるんですが、特に教育実習という科目、私はとっても大事な科目だと考えているんですが、それに関して具体的に教育実習事前事後、実習の前と実習の後ですね、実習事前事後指導という科目がございますね。はい、でそこでは学内で東北工業大学の中で事前事後の指導が受けられると伺いましたが、その狙いはどういうところにございますか。
はい、初めに教育実習のことから申し上げますとですね、はい、教育実習というのは教職課程の4年間の学びの締めくくりとして、はい、4年次の、5月から9月ぐらいまでの期間に位置づけられていたわけですが、数年前からその教育実習の後にさらに4年教職実践演習という科目が必修科目として導入されたわけです。これがですから教職の締めくくりというふうになってしまいましたけれども、学生にとりましても教職の学びにとってもですね、教育実習の大きさといいますか、重みというのは変わることがないと思いますね。で教育実習は2週間本学の場合は2週間高等学校で体験することですけども、とても中身が濃密なら
しいですね、
内容ということですね。頑張って2週間を終えて帰ってきた時の学生が何か表情態度がちょっと違って見えるんですね。で学生自身もねそれ感じているようなんですね。何か一回り大きくなったというようなですね、それほど大きなインパクトを持った経験が教育実習なんですね。で事前事後指導はそれをうまくですね、より良い結 果が得られるようにという事前の指導、それから教育実習終わった後の事後の反省とですね、そういうふうなことで位置づけられておりまして、教育実習事前の方の指導の内容は、一番は模擬授業です。
あ、そうですか。
はい。はい、それから、そのための指導案作成、
はい、
学習指導案作成ですね。そして、模擬授業するからには、いろいろの黒板にもチョークで文字を書かなきゃありませんし、説明の言葉も選ばなきゃないとかですね、それから生徒役の学生に質問もしていかなきゃいけない、発問もしなきゃないとかですね、さまざまな体験をそこでさせて、4年次の教育実習不安なく臨めるようにということで、やっているわけです。
ああ、そうですか。そうすると、そこで一回教壇に立って、で、聞いてくれる学生たちは、教職課程の学生たちなんですかね。
そうです。
はい、教職課程を学んでる学生たちですかね。そうすると、相当緊張するでしょうね。
そうですね。一人一人、まあ、性格も違いますから、手が震えてね、黒板に字が書けなくなったりとかですね、頭が真っ白になりましたと、言葉が出てこなくなる。これ本番の授業でそれやったのでは大変ですから、模擬授業の段階ではそれを自分の改善すべき点明るさをみんな出してもらってですね、それをあとみんなで励ましていくとかですね、はい、対策を、はい、考えてあげるとかっていうふうに、はい、やるわけですね。
あ、そうですか、はい。その時に担当する時間は何分ぐらい？
ですね、まあ人数もちょっと、人数おりますのでね、一人の担当時間は20分とか25分ぐらいにしてるんです。で、それを年間通して、まあ、4回ぐらい繰り返して体験できるようにしております。
こんなこと言って失礼かもしれない、彼らにとって失礼かもしれない、20分でも彼らにとってはすごく長い時間なんじゃないですかね。
そうですね、始まって3分ぐらい経ちますとね、先生何分経ちましたかって聞くんですよ。
そうでしょう。
そうすると、いや、まだ3分しか経ってないよ、ちょっと、そうなんですかってね、もっと頑張れとかね、叱咤激励をちょっと静かな声でね、最前列に私が生徒役してますから、声をかけたりします。は
い、聞いてる方の本当の学生たちも、次はこの自分が立たなきゃいけないつもりで聞いてるから、
そうです、
ね、彼らもしかしたら緊張するかもしれないね、聞いてる方でも。
そうですね。
と普通の先生方の授業と違うんじゃないかしら。
いや、それとなんかちょっと分かりませんけど、
緊張感が違うんじゃないですか。そうですか。そうしますと、教壇に立った感想ですとか、聞いてる学生たちが、もしかしたらいろんな感想を述べるんじゃないかと思いますが、はい、どんなふうに聞いてらっしゃいますか。
授業が、まあ、20分とか25分終了しますと、はいはい、まず自己批評ですね、辞表を述べさせます。
その場で、
はい、そしたら今度は生徒役の学生たちから気づいた点を口頭で言ってもらうと、はいはい、そして手元に小さいメモ用紙をですね、渡してますので、それにも書いて、最後に一人一人の生徒役の学生が授業をやった学生に最後に渡すと。
ああ、そうです
か。いうふうにして確認しやすいように、という配慮をして、おります。
はい。それは何年前ぐらいから？
それはね、私がこちらに来て教職を始めた最初の年からですから、平成15年からもう、
結構長いですよね。
15年になります。その前まではね、やってなかったらしくて、前任者からの申し送りに、模擬授業などもやれればいいんだけれどね、と申し送りなんです。
実習行く前に
私は、ぜひそれをやらなきゃないなと思って、初年度から私の初年度からね、始めました。
ああ、そうですか、はい、そう、どうなんでしょう、緊張しますねってさっき言っちゃったんですが、終わった後学生たちはもしかすると喜んだりありがたかったりしてるんじゃないですかね。一回経験してるということで高校行けるわけですね、教育実習ね。
それはそんなようなことをね、言ってもらえます。
そうでしょう、
ね、一気に4年生の教育実習という、ね、場面を迎えるよりは、はいはい、まあ相手がね、仲間、 であるにしてもね、一人で20分なり25分をね、計画を立てて成り立たせるという体験をしてますからね。
ああそうですか、そうですか、はい、ちょっと私事になるんですが、高大に就職して学会発表に行った一番最初の学会発表、7分間の発表でですね、最初の3分というのは頭が真っ白でした、時計見たら3分半経ってるんですよ。それは分かったんですよ、とかその3分半何喋ったか分かんないんですが、私の指導教授が後ろにいてくださった顔が見えたところからやっと落ち着いた。だから最初の3分間何喋ったか分かんない、でも先生に伺ったら、いやいやちゃんと喋ってたよっておっしゃってはくださるんですが、もしかしたらさっきから言ってるその緊張感というのは、そんな模擬授業の中でもそんなことは経験してるんじゃないでしょうかね、学生たち
はね。そうだと思いますね。
そうですね、ああそうですか。でも学生も大変なんですが、指導される先生の方もやっぱ大変ですよね。
いろいろ気遣いをですね、まあ、しなきゃ、一人一人の学生ですね、力の差もありますからね。
ですからその指摘の仕方も違うわけですよね、
上手なね、なかなかよくできている学生の発表もありますしね、全くちょっとこれでは教壇に立てないんじゃないかという心配になってしまうような学生もいますし、ただそれぞれにあんまりマイナス面ばっかり指摘してしまいますと萎縮しますからね、いいところをいくつか挙げながらもですね、直すべきところはこれ直した方がいいということでね、はっきり言うようにはしております。
ダメだってこう決めつけられるように、これ直した方がいいよって言われると学生は希望を持ってますよね。
そうです ね、
あそうかそう、改善すればいいかって言って、でそうやって完全な自信でなくとも、あできそうだなって言って教育実習行ってくれるといいですよね。
そうですね。
そうですか。はい。でやっぱり私勝手に教育実習ってすごく大事な経験なんだなと。例えば最近ですと学生たちが就職のための就職体験ですか。でインターンシップをね、経験されますね、してますね。でそういう中でも相当密度の濃いインターンシップなんじゃないですかね、教育実習が。
そうです、そうですね、教育実習はそうです。
そうですね、ああそうですか。でそういうことでそういう経験をしながら先生になってくれて、またその後の努力も必要なんでしょうけども、いい先生になってくれると嬉しいですよね。
そうですね、
はい、分かりました。じゃあここで、ブレイクタイムとしましょう。佐藤和之先生からリクエスト曲をいただいてます。イタリアのカンツォーネですかね、マンマです。パバロッティの歌でマンマをお聞きします。
マンマさんたんとフェリーチェ
ロッティの歌でマンマです。次の質問にさせてください。こんなお話も伺ってましたんでちょっと伺いましょう。教職課程を履修している学生さんたちがですね、具体的に名前出していいんですけど、松島高校で一日実習って経験をしていると伺いました。でこの一日実習ってどのようにされているんですか。
はい、これはですね、先ほど前の回に出てきました教育実習事前事後指導の はいはいはい、教育実習の事前指導の一環として、はいはい3年生の段階でですね、
あ、3年生ですか、
はい、一度高等学校の子どもたちと出会わせる必要があるなというふうに考えたもんですから、はい、松島高校はかつて私が校長もやった学校ですので、あそこはいろんな学びができる高等学校だということでですね、当時の校長先生とお話をしたら快く受け入れてもらえるということでですね、教職受教者3年生全員を1日松島高校に朝から連れていくと、
はいはい、
そして午前中は高校の先生方からいろんな生徒指導とか進路指導とかですね、授業の話とか聞かせていただきます。そしてあとは授業見学もさせていただきます。
もう生の授業ですか、ええ、
はいはい、そして午後になってロングホームルームの時間を1コマ1年生5クラス全部いただくんですね、
はい、
でうちの方の生徒がグループを作って各クラスに入っていって、はい、ホームルーム活動の進路指導というテーマで、はい、そこで授業をさせるとやらせていただくという体験なんです、
学生たちは話をするわけです
か。そうです。ただその場合は一人でやるんじゃなくて、うん、5人とかのですね、
グループで入って
グループで、はい、1時間を成り立たせると、50分授業を成り立たせる、はい、ということなんですね。
そうですか。で今ちらっとおっしゃった、はい、目標は聞いてくれてる生徒たちにこう自分の進路を少し考えさせるみたいな方向に行くようにという、
そうです、全員が大学を目指しているわけではありませんが、うんうんうん、大学というのは大学生活というのはこんなふうになるよというようなことをですね、生徒の質問なども受けながら、うん、学生がそれに答えていく、
自分の経験も含めて、
で今どんなふうな思いでどんなことを学んでいるのかということなどもですね、高校生にお話をするということになるわけです。
そうですか、そうですか。はあ、それはもう本当に高校側の学校の協力がなかったらできないですね。
そうですね。ただ高校側もとても喜んでいただいておりまして、はい、ただ松島高校での実習はですね、10年で辞めましたので平成25年で、24年ですかね、はい、で終了して、今は同じ法人内の仙台城南高校で1日実習をお願いして受け入れていただいております。
そうですか、はい、そうですか。まあ、なんていうんでしょうかね、先生が前に校長先生されていたことがあったり、その学校側の協力をいただけて、まあ、ご理解もあっていただけてでされていた。確かに松島ちょっと距離離れてますから、出かけていくのもちょっと
不便なんですね、
で、今具体的に出ました仙台城南高校、同じ理事会の元にあるんですが、は歩いてもそんな気でもないですね。そうですか。と例えば10年続かれたんですか、1日一周、学生たちはどんな感想を述べてますかね。
高校生って自分たちとそんなに年違わないはずなのに、
ね、
自分たちの高校時代と全然違うねっていうんですよね。
そうですか、
はい、それからまあ相手が高校1年生なもんですからね、はいはい、随分幼い感じがするという印象を持ちますね、はいはい、それから午前中にいろんな先生方の実際に授業を見せていただきますが、はい、担当者によってその生徒の表情態度が変わるということに学生たちは気づくわけです。同じ教室にの生徒でありながら、はい、先生の時には生徒は目の色を変えて授業に臨んでいたと、
はい、
また別の先生、これ申し訳ないんですがそれほどでないね、ちょっと気を抜いたような態度で授業を受けていたとかですね、そうすると同じ生徒でも教え方によって表情が変わるということに気づく。これはやっぱり指導力の違いだなということにもね、気づいてもらうことができるんですね。
そういう経験はなかなかできないことじゃないでしょうか。
そうですね
ですね、はいはい、そう、うわ、だけど学生たちも結構感度いいですね。
そういう。そうです、なかなか。
そうですよ ね。そんなことに気がつくってことですね。
そして最後は、一日のまとめの感想文もね、書いて、もらうようにしてるんですが、はい、それをね、いくつか代表的なものをコピーして、最後は、高等学校側に送るんです。かなりね、辛辣なことも書いてあるんですね。訳も分からずに、ここはこうあるべきだと。あの先生の指導の仕方はおかしいとかね、生意気。で、高等学校はそれもね、受け入れてくれるんで、いいところを指摘してもらいました。ありがとうございます。
そうですか。
お互いにね、得るところがないと、まあ、10年も続けられない、
ね。そうですね。10年続いたってのはすごい。
先生方の反省材料にもなっているということのようです。
そうですか。例えば、子どもたち の、 ご父母の方々がね、授業参観なんかで来られることあるかもしれませんけれども、感想を述べるということはめったにないでしょうしね。
そうですね。
それから学生たちがこれから先生になろうという勉強している学生たちですから、そうですか。はい。で、今は仙台城南高校との校内連携ということなんでしょうかね、教職課程の指導で、これも一日一周みたいなことをされ
てる、それもやっておりますし、前回申し上げましたけども、新しく教職には一番最後に教育実習終わった後に教職実践演習という必修科目が入ってきたんですね。これが4年間の教職の学びを全部振り返って、自分の弱い点を補充するという振り返りの時間と言いますかね。
そうですか。
これは理屈だけを聞かせるような座学じゃなくて、学校に赴いていろいろ体験をさせていただきながら、自分の弱点を補っていくという内容なもんですから、大学と近いところにある学校が好都合なわけです。
そうですね。
いろんな機会に高等学校を訪問できるということでですね、それで城南高校さんには教職実践演習のつながりもお願いしてますし、事前指導の一日実習ということでもご協力をいただいております。
そうですか。なかなか大変そうには思いますが、多分学生にはすごい効果のある時間だろうと勝手に思います。ありがとうございます。で、実は今回先生にゲストで、来ていただいたときにぜひ伺いたい話がありまして、実は話は今までの流れと変わります。佐藤先生、東北工業大学ホームページにエッセイを書かれました、で、人生7合目からの景色というエッセイ拝見しました。本当に長い先生の生活も書かれながら、いろんなことに感動されたことも書いていらっしゃるんですが、一つはどんな景色がご覧になれましたですか。
まず7合目という表題をしたのはですね、私今70代なもんですから、100歳まで生きるつもりでいるわけですね。
100歳が頂上ですね、
頂上はすでにあったような気もしなくはないんですけどもね、そんなようなことでそういう表題にしまして、
そうです
ずっと一貫して教育に関係してきている風景であるということに気づきました、
そうでした。
それに満足している自分があるということですね。これで自分は終わらないという思いを実は思って生きております。
はい、前回から今日の話までずっと伺ってて、元気の良さというのがどういうとこから湧いてくるのかなと思ったんですが、今おっしゃったようなスピリッツですかね、みたいなところからなんじゃないかと思うんですが、それで実はそれを踏まえてですね、そうそう時間が来てしまうんですが、若い人たちあるいは学生たちに今伝えたいことをおっしゃっていただけますかね。
いろんな経験をしてきてるんですね。辛い経験の方がとても印象に深く残ってるんですが、それが次の経験に必ず生きてるということが分かります。ですから経験で無駄なものはないと、無駄な経験は一つもないと、で、苦しく辛い経験であればあるほどそれは次にちゃんと生かされているというようなことですね。ですからぜひ今辛い思いをしている方がいらっしゃればね、それは絶対次の自分の成長につながるはずだというふうに思って 乗り越えていただければいいんじゃないかな。
そうですか。
というふうに思います。
はい。それとついさっき伺ったばっかりなんですが、はい、積極的に前へ出なさいみたいなことももしかしたらあるかもしれない、ね、先生ご自身がそうですもん ね、
そうですね。
もう一歩も二歩も前に出ながら、
どんどん前に出るとこれで終わりじゃないというね、はい、まだ自分は発展途上にあるという思いはあります。それから松島高校の時にですね、掛け軸がありましてね、はい、それがつい最近亡くなりました産学科、女性産学科、田部井純子さんですか、はいはい、あの方のねものがあったんです。
あら、
色紙ですね。その方のね、思いは必ずね実現するというようなことを述べられてるんですよ。
そうですか。
ね、ですから思えばそれは実現するというのは、理想とか信念とかですね、うん、まあ夢でも何でもいいんですが、うん、そしてそれを実行に移していく気持ちさえあればそれは実現できますよと、
うん、
思うことが形になりますよと。これはね、私の人生を振り返ってその通りだなとつくづく思わせられますので。
そうですか、そうですか。
送りたいと思います。
はい、ありがとうございます。ちょっと時間が押してしまったんですが、最後に先生の哲学が伺えたような気がします。ありがとうございます。佐藤和幸先生でした。では一番町ロビーからお知らせがございます。羽賀沙織さん、お願いします。
はい、はじめにお知らせです。一番町ロビーは12月29日木曜日から1月4日水曜日まで休館とさせていただきます。休館後の1階ギャラリーでのイベントのご案内です。1月6日金曜日から1月11日水曜日までは鎌倉堀漆と彫りのハーモニー作品展を開催します。青葉カルチャーセンター仙台教室の鎌倉堀講師である星明子さんによる作品展です。鎌倉堀とは日本の伝統工芸の一つで、多種多様な生地に彫刻をし漆を塗り仕上げていくものです。日常で使われる作品の数々を展示いたします。続いて2階ホールでの市民公開講座のご案内です。1月13日金曜日18時からアメリカと日本の大学教育は何が違うのかと題し、東北工業大学教職課程センター中島夏子准教授が講演します。イベントの詳細は東北工業大学のホームページをご覧ください。お知らせは以上です。
はい、ありがとうございました。一番町ロビーからのお知らせでした。どうぞ次回もお楽しみに。ご案内は吉田明宏でした。